ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダムサラナムガッチャーミ。
ブッダムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
ダンマムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
サンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピブッダムサラナムガッチャーミ。
タティアンピダンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンマムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
タティアンピサンガムサラナムガッチャーミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマチャパマダタナヴェラマニシッカパダムサマディアミ。
サードサードサード
サードサードサード。
はい、あ、どうぞゆっくりとリラックスして座ってください。はい、大丈夫、はい、大丈夫、はい、 今は接心中で、今日は中日の3日目で、火曜日までやってます、まあ、もう宿泊は満員になってますけども、明日も休みですよね。明日振り替え休日ですね。明日お休みの方は昼間の、ね、参加も大丈夫ですので、またいらしてください。はい、いくつかお知らせしておいてからですね。はい、このセッションはだいたい1月に1回やっていて、なるべく皆さんが参加しやすいように連休のあるね、週末を選んでやってます。この間は建国記念日の週末 で今回はお彼岸のね、で次がもちろん次はゴールデンウィークですから、ゴールデンウィークは普段の連休以上にね、非常に長いです。それで、普段はここ5日間やってるんですけども、まあ、ちょっと4月と5月を合体させて、で合計10日間のね、接心を計画中です。4月の27ぐらいだったかな、からですね。はい、それでちょっと正確なこと言います。はい、4月27火曜日から5月の6日木曜日までですね。はい、10日間のね、接心を予定しています。はい、だから もちろんね、10日っていうのはゴールデンウィークとはいえね、休みを取るのは難しいかと思いますけども、もし取れるんだったら10日間全部ですね。で、まあ、無理 でも自分が取れる範囲で、参加してみてください。でそれで多分参加者多いと思うので、最初ね、まず10日できる人は10日できる人を今からよ募集しますね。それで、まあ大体目処がついてから10日じゃなくても募集していきますのでね、そんな感じですので、まだ1ヶ月以上ありますので、ゆっくりと、ね、していきたいと思います。はい、そのものですね。はい、ですから、まあもう質問出てるんだけども、スケジュールをね、5日間と同じ波にやるか、それだとちょっときついかって言っても、まあ、ご隠家さんのところは10日間やってるじゃないかってね、言ったら、ご隠家さんのところはそんなね、ここみたいに全部の宙を一緒に座るっていうわけじゃないから、全部を一緒に座る形で10日間はきついかなと思うんだけど、まあできると思うんだけどまあ様子見ながら決めていきたいと思います。はい、はい、それで今日ね、ちょっと新しい方とか来てらっしゃるので、ここで何をやってるかをちょっとお話ししたいと思います。でそれとね、ごめんなさい、今日は接心なので、接心の時はいつも決めているように、接心中はね、今回も7人の人がずっと泊まりがけでやってますけども、初日からずっと一緒に座って、一日中生活を共にして、でそうすると必ずね、問題意識っていうものがいつも同じようなところが、決まってきて、でその問題意識に流れに沿って精神って流れていくんですけども、まあ、今回も、大体問題意識がそのクリアになってきて、ますのでね。でその問題意識はこのポッドキャストを聞いてらっしゃる人と非常に共通の問題意識ですのでね、ですから後で3人ぐらいの人に、質問してもらって、で私がそれに答える形でね、残りの後半の1時間をそれに当てたいと思いますね。で最初に50分ぐらいちょっと私が話をして、でその後で3、4人の人に質問してそれに答えるね。そうするとなんていうのかな、私よくね 皆さんからいただいたあのメールを紹介したりしてますけども、でそれを読むとみんな一様に言うのは、あこの人も全く私と同じ、問題を持っている、ね、もうあの全く同じところに引っかかっているって、ね、あのよく、言われるんですよ。で大体なんていうのかな、そのみんな自分だけ特殊な問題を持って抱えてあの生きているってね思い込んでる人が本当に多いんだけど、あのそんなことないんですよ。で例えば、まあ、例えば肉体の病気にしても、まあ、そのある胃腸がおかしいとか心臓がおかしいとかね、あの、まあ、その人にとってはもう、まあ、打ちのめされるほどショックの出来事で、こんななんていうの不思議な病気は私世界に私しか持ってないだろうってね思うかもしれないけど、それで病院行ったら同じような患者さんいっぱいいてとかね、で先生からすればお医者さんからすれば、ああまたもう一人あなんとか病の患者さん来たなって感じなわけですよね。で そうすることによって結局それはもうすでに、多くの人が苦しんできた問題で、そして多くの人が苦しんできて多くの人がいろいろやった結果、いろんな治療法がもうすでに見つかっていて、その治療法を当てはめれば、まあ、治療できてっていうね、いうもんで、だからそこら辺を本当に信頼してほしいんですよ。その、あの人類全体としてのなんていうかな、あの苦しみを共有するっていうことに関してね。だからそのだけど一人ポツンとあのどっかで狭い部屋で生きていると、なんか自分だけが非常に特殊なように見えてきちゃうんだけども、そんなことはなくて全くあの同じで、というのは結局人間の苦しみの構造っていうのは、もう普遍的なものだから、あのその普遍的なものが、まあ、それぞれの、個人個人の状況によってちょっと個人個人の、色合いで現れているっていうだけであって、ですね、そういうことです、ね、ですからあの、まあ、ここではあのここに来る人ね、人の非常に正直な、体験談をよく皆さんに紹介してますけども、それは、非常に個人の体験なんだけども同時に、普遍的な体験でもあるから、多くの人にねあの参考になると思うんで、しています。まあ、まあそれはもちろんプライバシーがありますから、プライバシーの点は、まあ、もちろん全部あの抑えた隠した上での話ですけどもね、そういうことをしています。はい。それで今日の題なんですけども、あの生きる力ってしてください。生きる力を括弧に入れてください。生きる力を括弧に入れて、としての慈悲ってしてください。はい、ね、結局今何が問題になっていて、それで今日はこういう話をしようと思っているのかね、まあ、そこら辺からちょっと話していきますと、まずね、まず今日ごめんなさい、さっき、今日初めての人がいらしてるってことで、ちょっとここのスタンスだけちょっと言っておきますと、まあ、ここはまあ私がこんなあのビルマの衣を着てるから、一応まあビルマのテラバーダ あの伝統には従ってますけども、まあ、私自身も長い間外州の人間だったので日本の禅宗の影響も強く受けてますし、で、まあ、私はそのビルマの中であのパオメソッドっていうね、あのメディテーションのメソッドを、まあ、一応あのやった人間なので、まあ、それも教えるっていう面もあるんだけども、ただまあここに来てらっしゃる方がご存知のように、もう私はあまりそういう立場を取っていなくて、でじゃあどういう立場を取ってるかっていうと、その一応ね、そのなんとかメソッドをただそのまま教えるっていうことではなくて、一応もうこの 十何年の間にテラバダの、まあ、主なメソッドですね、まあ、主に挙げればゴインカさんのメソッドに、パウのメソッドに、それからもちろん、まあ、始メソッドですね、ラベリングを使うね、っていうようなメソッドをやってきて、で、まあ、一応そういうことでいろんなリトリート出たり、いろんな瞑想会出たり、っていうようなことをしてきた人たちで、あるいは禅宗の中でね、公安禅やりました、あるいは士官立てて壁に向かって30年座ってました、まあ、30年座ってないかもしれないけどとか、あるいはチベットでどっかの、ね、リンポチェ方からマハムドラをやりましたね、俗禅をやりましたね、まあそういう方々本当に多いかと思いますよ。だけど、まあ、そういうことをやった果てに、じゃあ自分の人生はの問題どうなってるのかっていうね、でところでどうも自分の人生の問題そのものがまだ全然手つかずのままでいる、ね、っていうことが本当に本当に多いわけですよ。でこれは何て言うかな、その、まあ、この間も言いましたけどね、なんとかセラピー、があって、セラピーっていうことはそのまま、病気を治して健康になるためのものなはずだったのに、そのセラピーをマスターすることと健康になることが必ずしもイコールではないっていう現実があるわけですね。それはもうそのセラピーを完全にマスターして、そのセラピーをもう生徒でなくて教える立場になってね、もうセラピストになった人ですら、その人自身が果たして健康を回復したのかどうかっていうのが非常にちょっと危ういっていうね、っていう、まあなんとも早の現状があるわけですよ、ね、だからなんとかメソッド、ね、メディテーションメソッドを、やって、でもそれを教える立場になって、だから教える立場になるためにはもうものすごいね、いろんなことを知識も得てるし、いろんな瞑想体験もしてる、そうなんだけども、その人たちですら自分の人生の問題がまだ解決ついてないっていうね、っていうような、まあ、どうしようもない現状があるわけですよ、そうなので、まあ、ここではなんていうかな、一応そういうセラピーとかメソッドとかメディテーションメソッドとか、まあそういうことはひとまず置いて、っていうか一応そういうことはやった上で、ね、その上で自分の人生の問題をどう解決する、していくかっていうね、リアルなところを問題にしていこうっていう立場です、ここでは。ね、だから、まあ私ももちろんいろんなメソッド知ってるし、ね、いろんな、だからそういうことはまあ教え、時々は教えますけども、それがメインではなくて、そういうことを使いながら本当の、我々の問題を解決していく、ね、っていうことなんですけども、だけど最近なんか非常に、そこら辺のめどが立ってきて、その非常になんていうかな、手応えがね出てきて、いやそれどういうことかっていうと、まあ、これそこら辺がちょっと入っていきますけどね、最近はずっとペインボディって言い方を使ってます。でこれはもちろんある先生たちの非常に特殊な用語なんだけども、まあ、これは仏教的に言えばもうカルマ以外は何もではなくて、カルマっていうものがどこに蓄積されているか、でどういう形で蓄積されているか、でそれが今どういう形 で日常の行動をに影響を与えちゃってるか、ね、それをもうちょっと具体的に表したのがペインボディっていうことで、それはこの私らの、体の中に非常にネガティブなエネルギーの領域があって、ね、っていうような話をずっとしてきてます、ね、はい、でそれをこのところ話してたんですけども、その非常に激しい反応を得てるんですよ、いい意味でも両方の意味でね。でいい意味 で言うと、そのなんか一気にそのペインボディから、 自由になった人がいて、で、ある人はもう昨日も話してたんだけど、うつ治っちゃった人がねあのっていうようなね、非常に劇的なあの反応が今出てるんですよ。だけども片一方で非常に激しい反発っていうかな、あのもうちょっとあってね。で、それなぜなのかっていうことが今日のちょっと主題、まあ前半の部分の話なんだけども、それについてちょっとお話しちょっとしますね。で、そのポジティブな方の反応なんだけども、その、もううつは治っちゃったっていうね、っていうある女性に言われたんだけども、まあ今日は来てないし、まあいいや、言ったって。その人、ポッドキャスト聞いてないと思うから。あれ、どうなの？あれ、ああ、藤田さん。はい。そこら辺ちょっと入れてあげて、藤田さん、こっち入って、そこら辺入ってください。で、その人がね、あの、なんて言ったかっていうと、私はもう、うつをやめましたって言ったんですよ。やめましたっていうね。で、やめましたっていう表現がすごいでしょう。ね。で、これ、どういうことかはちょっとお話ししないとあれなんだけども、要するに、うつでも何でもいいんですけども、そういうものっていうのは、あのまあ、ちょうどインフルエンザみたいなもんで、ちょっとインフルエンザは違うけど、まあ、インフルエンザのウイルスが、ね、あって、それにウイルスというのも客観的に存在するものじゃないですか、ね、そしてそのインフルエンザのウイルスに感染して、それでインフルエンザになりました、ね、だからそれはもう客観的な症状で、だから私インフルエンザもうやめましたって言ってもやめられないわけですよ、ある時期が来ないとね、まあまあ、だから感染症というのはまあそういうもんですよ。そういうウイルスとか細菌によって、実際にそういうあの病気になるわけだから、その病気というのはあくまでも客観的なものだから、ね、だから そんなに自分が勝手にやめましたというわけにはいかない。だけども精神的なものというのはちょっと違っていて、ちょっと違っているんだけども、大部分の人はほとんど体の病気と同じように思っていて、なんか自分はそういううつ状態になってしまった、ね、でそれはもう非常になんていうのかな、もうどうしようもない状態で、これを治すためにあらゆる治療法をして、あらゆる薬を使ってね、あのやって、だけどもその人もまあもちろんそう思っていろいろとてつもなくね、いろいろやってたんだけども、ある日突然、まあまあ、ある日突然、まあまあまあまあ、もちろん私と話をしたり、いろいろね、瞑想会来たり、いろいろしてたんだけども、ようやく気が熟して、結局、自分で自分を鬱にしていたっていうね、要するに自分が鬱っていう病気を作っていたっていうことが彼女は明確に見えちゃったんですよ。ね。だから、ってことは自分が作っているんだから、作ってきたんだから、それは自分なんだから、ってことは逆に言うと、自分は作ることもできた代わりに、作るのをやめることもできるってことなんですよ。いいですね。だから彼女はもう、私はもう、じゃあもう作るのをやめたって言って、でもううつをやめましたって言った途端に、本当にもううつじゃなくなっちゃうんですよ、ね。で、まあこれ、今、ポッドキャストを聞いてるうつの人が頭に来てると思うんだけど、あの、そんな簡単じゃないぞっていうの、もちろん分かってるんだけども、本当言うと、もしかしたらものすごく簡単なことかもしれないんですよ。ね。で、それで、あの、それどういうことなのか、ね、それをペインボディのとね、絡めてお話ししていきたいと思いますけども、で、ペインボディっていうのはね、あの、その、まあ、例えばね、その人にしても、まあ、その人ももちろんいろんな精神的葛藤があって、まあ、その人の場合ちょっと親との、ね、葛藤があったわけですよ、ね、で要するに自分は親とうまくいかない、いっていない自分なんだ、 でここ数年間ね、彼女と会うたんびに親の話しかしないんですよ、親の話しか。で、自分が母親にね、どういうことをされたとか、子供の時ね、でそれで今はその昨日電話があってどうのこうのとかで、結局そのもうそれだけでも頭がいっぱいになっちゃってる状態ですね。もうそれだけで、で結局そのもうそれだけで頭がいっぱいになっちゃって、で自分はその親とうまくいかなかった自分っていう、そのストーリーをずっと、作り続けてきて、そしてそれが私だ、それが私だってね、してきて、そういう果てに、うつ状態になってしまった。だけど、私がずっとそのペインボディの話をここ数週間ずっと話をしてきて、その自分が必死になって作り上げてきた親とうまくいかない私、それが本当にあなたなのってね、言ったところで、で多分そういう話を私もここ数年間ずっとしてきたんだけども、なんかピンとこなかったんだと思うし、だけども多分彼女の中で何かが本当に熟してる、で何かが熟して全く違う視点がね、そこで生まれて、で全く違う視点が生まれた時に、ああ自分はそういうストーリーを自分だとする必要がないっていうね、っていう、これはもうそういう視点です。それが生じて、ってことはもうそのストーリーを続ける必要もないってことになって、で全部うさ無償してしまったね。でもう自由になった。たんだけども、それもやっぱりもう結構ここ数年間いろいろ付き合いがあって、時々近づいたり離れていったりいろいろしてたんだけどね、多分彼女の中で何かが熟してそうなったと思うんだけども、普通はね、私が今こういう話をすると、ほとんどの人は非常に激しく反発するんですよ。それなぜか、なぜかって言ったらば、それはその人が反発してるんじゃなくて、その人の中のペインボディが反発してるのね。でそのペインボディ、にとってそれはもう本当に死活問題になってきちゃうんですよ、ね、でなぜかって言ったらば、そのもううつが治った、うつをやめた彼女の中で、彼女の中のペインボディはもう生存できないわけね。彼女自身がもう、そのペインボディをもう自分とするのをやめちゃったからね。だけども、それは彼女の中で何かが本当に熟したからであって、そこまで熟してない人からすると、その私が今話していることね、あるいは私じゃないです、これはもうずっといろんな先生方が話していることは、そのなんていうのかな、その人のアイデンティティを根本的なところから崩しちゃうことになるから、要するに自分がその自分はこういう人間であると思い込んで20年30年生きてきた人間なのに、それはあなたはそういう人間ではないよって言ったら、結局そこで非常に大きな混乱が生じてくるのね。なのでその混乱については、後で誰もう一人の方質問する予定ですけども、なんですよ。でそれでそこで非常に激しい反発が起こってきて、それどうしてそういう反発になるのかっていうことですね。で先週までのところはいいですね。ちょっとペインボディって聞き慣れてない人がいるかと思うので、言っておきますけども、その我々のね、この体 まあ、あのペインボディっていうのはもうなんかイメージとしては我々の中にエイリアンが生きてるっていうね、そうイメージしてくださいね。でそしてそれはあのネガティブなエネルギーですね。ネガティブなエネルギーっていうのは皆さんが例えば怒った時に非常に暗くてあの重い、ね、エネルギーが湧いてくる。あるいは心配した時にはなんか非常にヘビーなね、重苦しいエネルギーが湧いてくる。それであの日本語っていうのはすごいそこら辺上手で、例えば非常に頭に、ね、怒るって言った時に腹渡が煮えくり返るって言うじゃないですか、ね、腹渡が煮えくり返る。これペインボディ以外何もでもないわけですよ、ね、要するに本当に腹渡が煮えくり返るぐらいそう腹渡が煮えくり返っているのを実際に我々 の先祖の日本人は感じたわけですよ、ね、でそれでその怒りの表現として腹渡が煮えくり返るっていう日本語の表現をしたわけですね。であるいはもちろん腹かあるいは胸ですね、胸が塞ぐとかね、胸がいっぱいになるとか胸がね、まあさまざまな、表現があるじゃないですか。でそれを、まあ、私は普通、まあ、例えと思ってるんだけども本当は例えではなくて腹渡が煮えくり返った時にやって言った時にねやっぱり我々の腹渡って煮えくり返ってるわけですよ。その文字通りの意味でね、文字通りの意味で。でそれがそのそういうネガティブなエネルギーがそこで起こっているね。でそれは、もうほとんど自分の中にあるエイリアンみたいなもんですね。でそれが、まあ四六時中活動しているわけでもなくて、まあ休んでる時と 突然活動的になる時とね、まああって、でそれがあの人によってさまざまで 90% 休んでいて、あの時になんかあの非常になんかあった時だけそういうのが、活発になる人から、あるいはまあほとんど 100% 一日中あのそれが活動しているっていう人皆さん知ってると思いますよ。本当一日中ペインボディがあのずっとここにネガティブなあのエネルギーがあの動きあの活動しているっていう、ね、だからほんのちょっとでもつついたらいきなりバーって爆発するような。でまあ今日本人全体がそうで、あの本当にそういう意味で切れる人が多いってねよく言いますけども、切れるっていうのはもう本当にペインボディがアップアップになって状態で、でほんのちょっとさあの触っただけで一気にそれが表に出てくるっていうね、それを切れるって言ってるわけですよ、ね。だからそのまあそういうものとしてねペインボディがあっていいですね、はい。でそれを、でそれをだから当然そんな自分の中にエイリアンがいるのは非常に変だし、あこんなんかあの変なものがいるぞってねすぐ見つかっちゃうじゃないですか、ね、でその、ね、ペインボディというのはその見つからないために2つの、ね、トリックを我々に仕掛けてきている、ね、でどういうトリックかというと1つは、その今言うとね私の中にエイリアンがいるというとエイリアンと私って別じゃないですか。だともうそれはエイリアンだってねあの分かるわけですよ。だけども、普通はそうではなくてその自分の中のエイリアンではなくてそれをもちろん自分だと受け止めてきているですね。だからもうそれが自分になっちゃってるからもう見えなくなってきている。それが一つ目のトリックですね。で二つ目のトリックが、まあ、これも先週話したから簡単にしますけども2つ目のトリックが、そのエイリアンの住む場所、いる場所ですね。でその場所を、見させないようにしてるきたわけね。でそして、まあ、誰が書いてたように、自分の中に非常に強い痛みがあってそしてその強い痛み苦しみを我々は見たくない最も見たくないというふうに扱ってきた だからどっかあの大きな お屋敷で、ね、お部屋があって、この部屋絶対に開けちゃダメだよってね、開けたらものすごい怖いものい、ね、がいるからってね、それでなんか、開かずの、ね、部屋ってあるじゃないですか、よくね。でそうすることによってその開かずの部屋の中のものが、手つかずに残ってきている、そういうトリックですね。ですね。だから、最も見たくないと我々は思い込んできたために、それを最も見たくないが見ないですよ、それは当然ね。で、あのそれを見なくて、見なかったためにその怪物がいつまでもいつまでも我々の中で生き続けてきた、ね、でこの2つのトリックを使ってそのペインボディは我々の中で生き続けてきた。でだからこれを打ち破るにはそのトリックをひっくり返した形ですね。で一つは非常に大事なんだ、それは自分ではないってことですね。ですね。であの大阪のどなたかが、自分ではない何かが自分の中で5メートルのを発見したってね、書いていてましたけども、本当にその通りで、あそこはあそこで一番大事なのは自分ではない何かですね。そして、もう一つはそのもっとそれが最も見たくないと思っていたものをあえて見るっていうね、ね、そのこ、そうですね、そうすることによって、初めて我々はそれを見ることが、できて、いいですか。はい。で、それを本当に見たときに、それは、危険なね、怪物のようにのように思ってきたんだけども、そんなことはなくて、本当に中身のない幽霊に過ぎないっていうね、あのものですね。だからそういうふうなあのトリックを我々は、見破っていかなければいけないっていうとこは、まあ、先週までお話ししたんだけども、あのね、でこういうことを話してくると、なんていうかな、まあ、さっきも言ったように2つの反応があって、1つはもうそのペインボディをすっかり自分だと 思い込んで、そのペインボディ、ね、親とうまくいかなかった自分、ね、そして今はもうその果てにうつ状態になってしまった自分を、それを自分だと思い込んでいた、ね、ある女性がそうである必要がもうないんだっていうね、ね、それはもう自分ではないんだっていうことがはっきり見えて、だからその時に自分もうつ状態を自分が作っていたんだってことが見えて、だから自分が作っていたんだから、要するに作るのをやめた、ね、で彼女はもううつであることをもうやめましたって、ね、言って、で本当にもう症状消えちゃったんですよ、ね、そのぐらい非常にそのトリックが見破ったら、あのそのぐらい劇的な変化が あります、ね、そうなんだけども、これはもうあのペインボディにとっては生きるか死ぬかの非常事態なので、その最後の、ね、抵抗を仕掛けてきますペインボディが。でどういうふうに仕掛けてくるかというと、その、実は我々はそのペインボディに対する非常に強い執着がある、ね、あのね、要するにペインボディはペインボディが自分じゃないとするでしょ。 その時になんかいかにも簡単そうじゃないですか。だって今非常に苦しいものがあって、ああこれは自分じゃないと分かったら非常に楽になるじゃないですか。だけどもそうはいかないんですよね。なぜか非常にその不思議なことがあって、楽になりそうなんだけどもね、いいですか。例えばそういうスピーチの先生がね、あの誰かがね、多分藤田さんが非常に強くエインボディに対して執着を持っているのが非常に見えた。だけどそれは藤田さんペインボディじゃないんだよって言っても、それで一気にああ自由になったじゃなくてね、藤田さんは非常に激しくノーって言うんですよ、ね、なぜのノーっていうか、辛いじゃないですか、ずっと苦しんできたのにね苦しんできたのに、あのせっかく自由にさせてあげようと思って、それは藤田さん、そのペインボディは藤田さんじゃないんだよってスピーチャーの先生がね、例えばエクアソンみたいな人が言ったとしても、藤田さんは激しくノーっていうわけ。なぜノーっていうかっていうと、それはだってあまりにも長い間それを自分としてね生きてきたわけですよ、ね、だからさっきの女性からすれば親とうまくいかない自分っていうのがその彼女にとって全てだったわけですよ、ね、でそれを、まあ、さっきも言ったように、あの私と会って話をしてもそのことしか話さないとかね、もうずっと頭の中がそれでいっぱいになっていて、頭の中はもうそのことしか考えなくて、まあ、それが自分で、それでも20年30年とそうやって生きてきちゃって、だから20年30年分の歴史を全てそこに ある場合ね、そうするとそれを否定する、そのペインボディが自分ではないっていうことだと、それは自分の人生全てを失うことになってしまうんですよ。わかります？ね、自分の人生の全てを失うことになって、だから結局そうすると自分が誰だか分かんなくなってしまう、ね、だからそのペインボディは自分ではないとすることに対してものすごく強い抵抗をするわけね。でせっかくねエクアさんが藤田さんにそう言ったとしても、藤田さんはノーと言ってそのペインボディをあのと一つになって、結局また苦しみの中を生きるっていうことになってしまう。でだから苦しいのと苦しみからの解放だったらば、あの誰もがね苦しみからの解放を選びそうなもんじゃないですか、ね、だけど非常には人間というのは不思議で、その苦しみから解放されることで自分が何者だかわけが分かんなくなるよりかは苦しみの方を選んじゃうわけね。なぜかって苦しみだったらばもう20年間30年間苦しんできた自分っていうおなじみのストーリーがあるから、それで、あ、これが、ね、藤田和彦だって分かったら、ね、非常に分かりやすいじゃないですか。だけどそのずっと苦しんできた自分がいよいよ苦しみから解放されたら、ずっと苦しんできた自分しか知らないのに自由になった自分っていうのが想像つかなかったら、何が誰が誰か分かんなくなってしまうっていうね。そういうので、せっかく誰かがその自由にしてあげようとしてきてるのに、それをノーと言って、あのだからちょうどその牢屋にずっと入っていてね、誰かが牢屋で不自由でかわいそうだからね、でじゃああなたを解放してあげようって言ってね、で牢屋の鍵を開けて、はいドアを開けてね、じゃあもう出ていいよって言ったのに、さんは出ないでね、その牢屋に居続ける。なぜかって言ったらば、この中で20年間生きてきたから、もうこの小さなね牢屋のは分かってるわけですよ、おなじみなわけですよ、ね、で外は自由って言っても分かんないから、それだったらばどんなに辛くても苦しくても、このあのもう馴染みのあるこの部屋の方がいいっていうふうにして、そのドアが開いてても出ていかないっていうね、 いうことをやるわけね、我々は、ね、だからそれはその牢獄のドアの向こうへ行くっていうのはある意味ね、だって20年間30年間ずっとこの、とこで生きてきた人間にとっては全く未知の世界に入っていくわけだし、それは知らない世界だし、ね、でそこはなんか、ジャンプしていかなきゃいけないから、だからそれを拒否して、この中にとどまる、ね、ですか。だからあのね、このペインボディの問題非常に微妙だから、その時こういうことをしてくださいって言ってるわけね。まずその自分の痛み苦しみに対する執着をよく見てください、ね、だからそのこれも全然違うわけですよ、ね、我々執着って言ったらば何かいいものに対する執着を普通は思うじゃないですか、ね、何かおいしいものをね、美味しいお酒、あるいはね、綺麗な異性、ね、とか、あるいはお金であったり、贅沢なものであったり、ね、だけど そういうものに対する執着、そう大したことなくて、実は我々は自分の苦しみに対する執着、自分の痛みに対する執着っていうものを持ってます。信じられない話だけどね。でそれはなぜかって言っても非常に簡単な話 でずっと自分は苦しんできて、自分は痛みを持ってきた人間にとって苦しみ痛みっていうのは自分そのものだから、だから苦しみ痛みに対する執着っていうのは自分に対する執着っていうことですね。でそれでなんていうかな、自分がその不幸せであることに対する非常に盗作した喜び、ね、っていうものがあるんですね。そして、それはどういうことかっていうと、どれほど自分が苦しんできたかを喋ることを喜ぶわけね。自分がどれほど親にひどい目に遭ってきたか、自分がどれほど世間でひどい目に遭ってきたか、自分がどれほど昔のボーイフレンドガールフレンドでひどい目に遭ってきたかね、ことをとくとくと喋る、ね、なぜ喋るのか、なんでそんな辛いことを喋るのか、楽しいからなんですよ。信じられないことだけどね。そしてだけどそういうのって全て盗作してるじゃないですか、頭おかしいじゃないですかね。だけどこれは本当に盗作してるな、頭おかしいなっていうことが本当に見えたらもうそこで終わるんだけども、だけども我々は本当にこういうヘンテコリンなことをやってしまうわけね。だから、それを全部、見てくださいっていうことですね。ですか。でそして、でこれはもう自分しかできなくて、ね、自分があのもうペインボディを自分とするのをやめるという、決断をするしかなくて、他の人は、誰もできないんだけども、ただねあのなかなかそれだとあの難しいんで、本当に そこでこういうスピリチュアル先生の役割があって、そういうからくりとかを全部見破って自分自身の、ペインボディに引っかからないね、そういういつも心が完全に今にいる、そういう先生ですねと一緒にいることで、自分のその変な癖っていうかなが完全に見破れて、ペインボディからねカットすることがね、できる。それはちょうどまあ例えばね、薪で火を燃やしたことがある人ならお分かりのようにね、火を燃やすときは薪一本では燃えないわけですよ、ね、だからその まあ、最初にその新聞紙とかね、小枝とかから始まって、まあ、おきゅうの薪を 2,3 本ねやって、だから1本では燃えない薪が 2,3 本集まるとお互いによく燃える、ね、だからそれ と同じように、我々も1人だと頭が本当にこんがらがっちゃって何が何だか分かんなくなるんだけども、こうやってみんなで一緒に、瞑想する、みんなで一緒に今ここにいるっていうことによって初めて我々はそこら辺がね分かってくる。いいですね。はい。そしてね、で自分がそういうふうに自分の苦しみに対して、非常に強い執着を持っていると知るのはものすごくショッキングなことですよね。で、なんていうかな。で、なんで自分がそれほど苦しみについて執着を持ってるか、皆さんチェックしてください。もしね、皆さんが例えばある、ね、自分の辛い経験についてそれをしゃべりまくる、ね、ことって本当によくあると思います、ね、自分がどれほど辛いことをしてきたか、ね、で皆さん の知り合いの中でも会えば必ず子供の頃のこととか、ね、ひどい目に遭ったことを繰り返し繰り返し話す人、ね、いるわけですよ。じゃあなんでそれをそんなことをするかっていうと、やっぱりそれは自分の苦しみ痛みに対する執着なんですね。これは非常に奇妙な執着なんだけども、これぐらい強い執着は私はないと思います。でそれで、そうなんだけども、これが自分はそれに対する本当に奇妙な執着を持っていたなと分かった時にもう終わってるのね。なぜか執着だと見えたら。だから見えない限りそれはその人はもう永遠に自分が子供の時ね、若い時にひどい目に遭ったっていう話をストーリーをずっと喋り続けます。その人と。人と話してない時は頭の中でずっとそのストーリーを展開して。で、人と会話する時はそのことを繰り返し繰り返し話す。ね。だから、それは、その本人は、その自分の苦しみに対する執着を持ってるなんか当然思わないですよ。自分は苦しいから、この苦しいの聞いてよって感じで当然話すんだけども、それはやっぱりそうではなくて、やっぱりその痛み苦しみに対するもう底深い執着なのね。ですか？だからその繰り返しますけども、もちろんね、そのもちろん例えばその自分がひどい目に遭ったことを繰り返し繰り返す話す、ね、それはそのひどい目に遭ったその苦しみに対する執着なんだけども、もちろんね、そのひどい目っていうのは確かに客観的に存在したかもしれない、ね、誰かにぶん殴られた、ね、誰かに、ね、ひどいことされた、それ自身は実際に客観的な事実かもしれないですか、ね、だからそれを否定してるんじゃないですよ。だけどもその客観的事実からいいですか、そこから、苦しみを受け取って、でその苦しみに対して、ものすごく強い執着を持って、その苦しみを何回も何回も繰り返し喋って、でそのストーリーで頭の中がいっぱいになって、いいですか。でそれで結局ね、で例えばじゃあひどい目に遭った自分は犠牲者だ、ね、としましょう、ね、 でそのひどい目にあったということは確かに客観的事実かもしれない、ね、戦争があったでいろんな、ね、あの暴力沙汰があった、ね、だけどももし例えばそういうひどいことがあったのは客観事実だかもしれない、そしてその人が確かに犠牲になったかもしれない、だけどもその人が一生犠牲者として生きる必要はないんですよ。それなのに自分は何て言うかな、何かの犠牲者であると一生言い続けるっていう生き方ももちろんあるわけね。でそれはどういうことかっていうと、その過去っていうものが現在よりか強力なもんだっていうふうに信じることでしょ。つまり自分は何かの犠牲者になってしまった、それは20年前に確か起こったことかもしれない、だけどもそれを20年経った今でも引きずって、そして今どころかこの先10年も20年も30年も犠牲者であるっていうことを引きずったままで生きるね。ってことはその20年前の出来事がもう圧倒的に強くて、その後の全ての努力が無意味だっていう、自分でそう言ってることになるじゃないですか。あるいはこの自分をひどい目に遭わせたこのあの人ね、あの人は圧倒的に強くて自分はそれに対して無力で、で結局自分は一生を犠牲者として生きていかなきゃいけないと決めつけていることになるわけですよ、ね、だけどもそんなことする必要なくて、ね、20年前にひどい目にあったことは確かかもしれないけども、それを犠牲者としてずっと一生生きる必要は全然ないわけですね。なぜか現在は過去よりか強いからです。いいですかね。でそしてもし だからそこでね、その20年前のあの嫌な出来事を何回も何回も何回も思い出してしまうっている限り、我々は犠牲者であり続けるんですよ。でそれを本当に手放して今っていうこの瞬間にいることができた時に、我々は犠牲者であることを克服できる。でだからそれは何て言うかな、あの過去よりか現在の方が強いんだっていうね、そういう自信でもあり、自分は確かに20年前にひどい目にあったかもしれない、だけども、本当の自分はそうではないんだっていうね。だから20年前の出来事は今を圧倒することはできないんだ、ね、っていうことですね。でそれでそれに気づかない、そういう自信が持てない限り、自分が あくまでもその犠牲者のストーリーをね、繰り返している限り、我々は一生を犠牲者として生きていかざるを得ないっていうことになります。ですか。でそれはそのからくりに気づかない、そういう、ことですね。そして、それに、気づいたときに、我々は今までのすべての、痛みとか苦しみっていうものを根本的に転換していくことができる。でそして、まあ、ここでセントポールの、ね、話を入れてんだけども、ね、全てのものがその光に、光っていうものがあるでしょ、ね、で光に照らされた全てのものは、光そのものになるっていうね、これはまあ有名な言葉だけども、これどういうことかっていうと、この光っていうのはヴィパッサナです。ヴィパッサナね、光っていうのは要するにヴィパッサナってことは今現在にいて完全に気づいている、完全に全ての思いを手放して 完全に今ここにあってね、いる。それが光ですよ。ですか？だからその20年前の出来事を何回も何回も繰り返すようなこういう思いをすべて手放して、今完全に気づいて、吸ってる息、吐いてる息に気がついている、そういう、気づいてる意識ね、ヴィパッサナの意識ね、どんな言葉を使ったっていいんだけども、それが光です。ですか？でそしてそういう光に照らされたものは、今度は、光がこのこれねを照らしたらば、これそのものが光になっていく。ってことはどういうことかっていうと、そういうヴィパッサナの意識でいたときに、全てのね自分の、今までの苦しみも痛みも全部変換して光そのものになっていく。ですか？だから自分は20年前に一目にあったあの犠牲者何なんだっていうことを、がそこで断ち切られて、いいですか？自分の痛みそのものがそこで、光そのものになっていく、ね、だからまあ、よく 暗闇と光って言った時にね、暗闇と光がお互いに戦った場合には、暗闇は絶対に光には勝てない、ね、いいですか？だから、だからそのこのねペインボディっていうものと戦うことはできないっていうことはどういうことかっていうと、その例えばね親とうまくいかなかった自分、っていうストーリーを頭の中にいてずっと考え続けてね、それをなんとかそれをなんとかして乗り越えようとしてきたわけですよ。必死になってしようとしてきた、ありとあらゆる分析をしてね、ね自分と親との関係を10年20年30年40年にわたって分析していった果てに、何とかして乗り越えようとしてきた、必死になってやってきた、だけどどうしようもないわけね。だってそれは考えれば考えるほどそのストーリーがどんどんどんどん大きくなって、どんどんどんどん強くなっていくだけですね。だけどもそれを今ヴィパッサナしたとき、今見つめたとき、ね、そのときにもうそのストーリーは終わっている、ね、でそのストーリーは、終わって、そこでもうアクセプタンス、ね、受け入れが起こっているということですね。でそしてね、だからそのなんていうかな、その自分がね、まあ、例えばなんていうかな、今ねいじめ問題っていうのは、一番きつい問題なんですよ。でこのいじめっていうのは、全ての学校で、全ての職場で、全ての、どこでもね、お寺でもですけどね、ねあって、で我々すべていじめられっ子であると同時にいじめっ子でもあるわけじゃないですか。そんなに誰がいじめられっ子で誰がいじめっ子なんてはっきりしないわけですよ、ね、だけどそのじゃあなんでそういうことが起こるのか、ね、で今日もね今朝も慈悲の瞑想をみんなでやって、最初の私がね、慈悲の瞑想の最初が私が幸せでありますようにですね。で先週まではね、先月までは私は慈悲っていうのは抵抗の反対だってことを言ってきました。だから私が幸せでありますようにっていうのはまず自分に対する、抵抗に気づいて、でその抵抗を手放していく、そういう宣言なんだっていうねことを言ってきました。 だけどもそれをもう一歩進めると、自分に対する抵抗っていうのはどういうことかっていうと、結局ある意味自分をいじめてるわけですね。だから自分抵抗、多分自分に対する抵抗っていうのがピンとこなかったとしたら、自分をいじめてるって、見れば非常にはっきりすると思います、ね、で自分が自分をいじめることによって当然苦しみ痛みが覚えるんだけども、それに対する非常に強い執着を持っているという、何ともはやの倒錯した状況に我々はいるわけで、だからその私は幸せでありますようにっていうのは、私はもう自分のことをいじめないっていう宣言なんですよ、ね、実はこれ言ってるのは私だけだと思うけどもねちょっとまた慈悲の瞑想の説明の仕方が変わってきたんだけども、だから私はもう自分のことをいじめないっていうのが、私が幸せでありますようにっていう、宣言ですね。でそして私が自分のことをいじめなくなったときに、次にもちろん他人との関係においてね、他人をいじめるっていうことがなくなってきます。いいですか。だからそこら辺を見ていけば、慈悲っていうものがもっとねリアルなものとして見えてくると思います。はい、ちょっとこのぐらいにして、それでまあね今そのペインボディとかね、に、関していろいろ皆さんね感じるところがあると思うし、それでちょっとねで今からね、ちょっと質問してもらってそれに答える形なんだけど、田中さんどこにいるか、はいはい、これ目の前に置いて、じゃあそこでもう読んじゃって、
わかります。
はい、じゃあ田中さんがこの間ちょっとメールくれたんだけど、そのメールがもうほとんど質問のメールで、非常にその何て言うかな、今ここにいる人たち、あるいはポッドキャストを聞いてる人たちにも分かる状況だと思うんで、じゃあちょっと読んでみて、ちょっと大きな声でね。
はい、先週の最も、先々週くらいの最も見たくない痛みをまっすぐ見つめた時にの本場の後から、うん、ストーリーを作らない解釈をしないようにしてきたんですけれども、でその中でまたストーリーを作ってしまった場合にはすぐにストーリーを遮断するようにしてたんですけれど、それでで最初は上手にストーリーを作らないようにして、また作ってしまった場合にもすぐ遮断していたのでうまくいっていったんですけれども、でそうすることによって心から発生する不快な思い、怒り、憎しみ、恨み、寂しさ、悲しさ、寂しさという感情が少なくなっていって、うん、心が平安になったのかなって思いました、うん、でしかしその平安な状態が自分にとってはなかなかしっくりきませんでしたこれ本当です、うん、自分でも不思議に思ったのですが、そういう平安な状態だと生きる力が湧かない気がしてしまったのです、うん、今までずっと苦しんできてしまったせいか、うん、その不快な思い、ペインボディにわざわざ餌を与えて自らの生きる力に変えて生活しているのではないかと思いました、うん、ペインボディで苦しんでいるのにわざわざペインボディを作る、一見矛盾していると思いますが、 そうすることによっていい意味ではそれらの思いをバネにしてきて生きてきたのではと思ってしまいました。自分でも驚いてしまったのですが、またストーリーを作ったり解釈したりするようになってしまったのです。で、先生にまだ話してなかったんですけれど、結構前から24時間体がキュッと締め付けられる感覚があって、でその理由っていうのは多分心の苦しみが深層心理であって、その苦しみが精神から肉体に届いているかもしれないと最近思っていたのですが、ストーリーを作らない、解釈しない、そうすることによって心の平安が持たされ、体が締め付けられる感覚もだいぶ少なくなったと感じていたのですが、どうやらそういった苦を感じることが自分にとっては生きるということを実感できるようなのです。そしてまたなんとストーリーを作る、解釈をするという行為をしてしまいました。で、そうしてまた苦しんでしまって、このままではいけないと思って再びストーリーを作らない、解釈をしないというようにしました。多分ペインボディは自分自身じゃないって先生はおっしゃっていたんですけれど、自分の中ではペインボディが自分自身になっていました。それを失うことはすごい不安になっていて、またネガティブな状況に無意識に帰っていってしまったのだと思います。そして今の状態をと言いますと、ストーリーを作らない、解釈をしないというのは波があるようです。うまくストーリーを手放したり、ストーリーを無意識に作ったり、また作ったら遮断したりしています。そしてまた心と体が平安になったり苦しんだり、すぐには習慣というのはやめられないようです。でもやっぱり心や体が平安の方がいいのに、その状態になってしまうと不安になってしまいます。そして気がついたんですけど、これがどうしたらいいのかっていうのがありまして、このままで本当にストーリーを手放せるのかという不安があります。で、そのことについて先生に聞いてみたいと思ってたんです。
まんまでしょ。今日ずっと話したまんまですね。はい。まあ、大体わかると思いますけども、だからその苦しみに対する執着なんていうと、なんか非常にへんてこりんな気するかもしれないけども、だけどそれは当たり前な話であって、だってそういうふうにもう10年20年30年生きてきた我々にとって、それが自分なんだから、それがそのアイデンティティなんだからね。で、それをやめるっていうことは、その自分のアイデンティティをなくすことなんだから、それは非常に、不安ですね。不安になります。いいですか。だからその今その田中さんが言ったように、そのかえってまたその、まあ、じゃあちょっと見ていきましょうね。その最初に今言ったのがね、平安な状態が自分にとってはなかなかしっくりきませんでしたっていうのが本当にその通りなんですよ。本当にその通りね。で、なぜ要するに、その自分はその牢屋の中でね、ずっと長いこと生きてきたわけじゃないですか。で、それで今ようやくそのドアが開いて、まあちょっと一歩ぐらいは出るわけですよね。出て、でそれをしたら、まあ、例えば瞑想の中でね、ちょっとはその楽になるわけですよ。 あるいは瞑想の中じゃなくても、その今までずっとストーリーを作っていたのをちょっとでもやめれば、ストーリーが自分を苦しみを生んでたんだから非常に楽になる。だけどもそのなんていうかな、あの今しっくりこないってね言ってるけども、当然しっくりこないんですよ。なぜかって言ったらば、このむさ苦しくて狭苦しくてね、あのようなこのちっちゃな牢屋の方が自分にとってはやっぱりしっくりくるもんだからいいですね。だからなんていうかな、そのはい、自分は今まで苦しんできました、で瞑想をやってはい自由になりました、ああめでたしめでたしにはならないんですよ、実を言うと。なぜかって言ったらば、その苦しんずっと苦しんできましたっていう苦しんできた自分の方が手応えがあるから、今瞑想なんかすることによって自由になった自分なんていうのは手応えないじゃないですか。で全く新しい自分だからちょっと分かんないし、しっくりこないんですよ。それでもってあの昔から馴染みのある苦しんでる自分の方にまた戻ってしまう、ね、っていう何とも早のことが起こるわけね。でそれでもう一つ非常にあの重要なことは言ってるのは、その不快な思いとかにペインボディにわざわざ餌を与える、そういう、ことね、それを自分の生きる力としてきた。これ本当にその通りです。本当にもうその通りですね。ペインボディのせいで苦しんでいるのにわざわざペインボディを作る、一見矛盾していますが、そうすることによっていい意味でそれらの思いをバネにして生きてきたのでは、っていうことですね。だからそれは当然そうですよ。そのなんていうかな、ペインボディを作って、ペインボディがあってね、ペインボディに餌をやる、ペインボディに餌をやるっていうのは、ペインボディを自分のものとしてもっともっとストーリーを作って、もっともっと頭の中に思いをたくさんにして、ね、で、そうやって生きていくと、そのなんていうかな、あの どんどんどんどんペインボディが大きくなっていくわけじゃないですか、ね、だけどもそれが、生きる力、生きるバネってね、あのここは書いてあるけども、そうなんですよ。自分は誰かにひどい目にあって、そのひどい目にあった人を恨むことによって非常に暗いエネルギーを得るわけね。で誰かを、自分は誰かのさっきのね話じゃないけど、自分は犠牲者になることによって、犠牲者であることが単なるアイデンティティだけじゃなくて、犠牲者であることが生きる力になるわけですよ、ね、すごいでしょ。これは犠牲者であることを、犠牲者である、自分は何かの犠牲者だと、その自分を犠牲者にした誰かを恨むことで、恨んで恨むストーリーをこしらえることを毎日の生活のエネルギー源としていく。すごい話なんですよこれはね。だからそのなんていうかな、そのペインボディっていうものの厄介なのは、まあ、今 いろいろ理由が上がったでしょ。一つはペインボディを自分としてすることの方が非常に自分にとっては馴染みやすいからね、馴染みやすいからペインボディを捨てて自由になることに、抵抗を覚える。でこれが一つの理由ですね。でもう一つは、今もずっと言ってきたように、そのペインボディとして生きること、それが、我々の生きる力だった、生きるエネルギーだった、ね、生きるバネだったっていうことなんですよ。だからそれを捨てるっていうことは、生きる力を失い、生きるバネを失い、生きる意味を失い、ね、そういうことじゃないですか。それは じゃあ明日からどうやって生きればいいんですかってなるわけね。明日からね、明日からどうやって生きればいいんですかってね、なるわけですよ。だから我々はこれを本当に、乗り越えることが今までできなかったっていうことですね。だからじゃあ、でね、でこれで結局ここら辺が問題で、非常にこのメール、まあ、今本人が読んでくれたんだけども、そのこれは、今ここにいる人もこれポッドキャストで聞いてる人も全員ここで迷うところです、ね。それで何ていうかな、そのはいはい、あ、じゃあそれでね、今日ね、今日の題が生きる力としての慈悲っていうことを言ったんですけども、これどういうことかっていうとね、まあ、つまりね、今までその ペインボディをエネルギー源としてきたわけでしょ。でそれが単なるアイデンティティ、それが自分だっていうだけじゃなくて生きる力なんだから、それを手放すってことは生きる力、生きるエネルギーを失うことになってしまうから、怖いっていうのもね。じゃあそれをどう乗り越えたらいいのかってことは、全く新しいエネルギーを我々は見つけなきゃいけないっていうことですね。でこれはね、まあ、エネルギーって、まあ、これ今例えとして使ってるけども、まあ、我々普通の一般のエネルギーでいいですよ、ね。まあ、今普通エネルギーって言ったら石油か天然ガスか、そして、まあ石油燃やすのが二酸化炭素出して地球温暖化になるからね、だから原子力の方がいいんじゃないかとかね、まあ、そういうちょっと荒っぽい、非常に荒っぽい議論も進んでいて、で、まあ、せいぜい だからその3つですよね、石油、天然ガス、原子力、ね。でそれ以外にもちろんオルターナティブなエネルギーって当然あって、で例えばソーラーシステムのね、ソーラーパネルを使った、ね、屋根にソーラーパネルを置いて、それで、まあ、自分のとこで賄う、自分のとこで使うエネルギーは自分のとこで賄うっていうね、そういうあり方もあるじゃないですか。だけどもそのちょっとなんていうかな、まあ、自分の家のね、それでお湯を作ったり電気を電灯を灯したりっていうぐらいのレベルだったらばソーラーパネルでもいいけども、それでもってなんか地球全体をねするにはちょっとあまりにも力不足だっていうね。だからどうしてもメインには石油か天然ガスか原子力に頼らざるを得ないと我々はな、まあ思い込まされてきたわけですよ。だけどもそうではなくてね、その単にあるいはなんか風力発電とかソーラーパネルとかそういうちょっと頼りないエネルギーではなくて、もっとメインなエネルギーになる、だけども石油でもない天然ガスでもない原子力でもないものがもうなんていうかな、実用段階まで来てるわけですよ。でこれは皆さんいろんな だけどもそれをストップしているのが当然石油とか原子力で金儲けしている連中がね、それにストップかけてるっていうのはもう特にインターネットの世界では常識になってますけども、まあちょっと今日はエネルギー問題を話したいんじゃなくて、それと同じようにそのなんていうかな、今まで我々はねこのペインボディからの力を自分の生きるエネルギー源としてきた、田中さんが見事に見破ったように、ね、実はそうなんですよ、ね、だって怒りっていうのはものすごい力を生むじゃないですか、ね、で特に戦争となったらば ねあんな殺されるかもしれないような危うい状況の中でとてつもない力を生んで、ね、敵陣の中飛び込んでいくわけですよね。まあ、そのぐらい我々 そのネガティブなエネルギーというのはエネルギー源としても確かに強力なわけですよ。でそれでほとんどの場合我々はそれを自分のエネルギー源として生きてきてしまったわけね。だから今それを捨てるっていうことは ね、その車の中から、ね、あもうガソリンエンジンは良くない排気ガスをマスク、ね、あの、撒き散らすからっていうんでそのガソリンエンジンとガソリンタンクを外しちゃうようなもんじゃないですか、ね、だからガソリンタンクとガソリンエンジンを外して自動車ってもう動かないですよ。それはね動かないですよ。だけども我々生きていかなきゃいけない、要するに車動いていかなきゃいけない。じゃあどうしたらいいの。でもう我々はもうこの排気ガスを撒き散らすガソリンエンジンとガソリンタンクしか知らないからまあこれを 使い続けるしかないと思い込まされてきたわけね。だけどもこれを使い限りは排気ガスを撒き散らす、つまり ペインボディはあまりにも苦しみを生む。だけどもそれ以外には分かんないっていうのが我々 あのどうしようもない現状だったんですですか。それで、だからそうである限りは私らは完全に行き詰まってるわけ、ね、あまりにも苦しい。だけども苦しみがエネルギーを生むから、まあ、このエネルギーを使って苦しみながらも生きていくしかないっていうのが我々のどうしようもない現実だったわけですよ。じゃあもうこういうことしかできないの。苦しみ続けて何とか生きていくか、あるいは苦しむのをやめる代わりにエネルギーがなくなってボワーっとしてしまうか、もうこの2つしかないわけのわけがないんですよ、ね、のわけがなくて、だから我々は全く新しいエネルギー、全く新しいエンジンが必要 でそれが何か、ね、となったらその、まあ、今日はねちょっと慈悲の話は、まあ、ちょっとしかできないけども、まあ、この慈悲の話はもう散々今までしてきたからいいかと思いますけども、その、ね、慈悲って言っても、慈悲の瞑想でね、あの、例えば誰かのことを思い描いてその人が幸せでありますようにとね、我々やるわけですよ、ね、あるいはその人が苦しみから解放されますようにね。でまあ、私自身も、ね、朝やるときにそういうインストラクションを与えて、はい、どうか皆さんの両親とか、ね、友達とか家族とか一人を選んでその人を思い描いてください、はい、でその人の笑顔を、ね、笑っている姿を思い描いてください。そしてその笑っている姿、ね、その幸せそうな姿を、皆さん本当に嬉しく思って、で皆さんが本当にその人がずっと幸せであってほしいと、願って、ねそういう、メッタですね、慈悲の、瞑想を念じてください。はい、それで、この人が幸せでありますように、ね、で次に、その人の辛そうな苦しそうな顔を思い描いて、でその人の苦しみを感じて、でその人が本当に苦しみから解放されることを願って、それで、はい、苦しみから解放されますようにと念じてくださいってね、ことは言います、ね、で皆さんも実際にそうして、もらうんですけども、でその時に、まあまあ思い描くじゃないですか、ね、そしてその幸せとか苦しみからの解放を願って、でそしてそれぞれ言葉ね、この人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますようにっていうような言葉も、まあ、口の中で、ね、黙って言ってもらいます、ね、でそうなんだけども、あのそれはあくまでもねその入り口であって、でその入り口でとどまっている限りはただ何この幸せでありますようにただ言ってるだけですよ、ね、それはまだそれだったらまだ全然慈悲の瞑想になってなくて、でその入り口から入っていって、でそれで皆さん本当にこの人の幸せを願った時に、皆さんの中に非常に強い、ね、ネガティブじゃなくてポジティブな非常に強い、慈悲の、あのバイブレーションが湧いてきます。これは実際にやってもらわないとそれは感じられないと思うんだけども、ね、でその慈悲のバイブレーションが湧いてきて、じゃあどこに湧いてきているかっていうと、まさに今までペインボディが占めていた場所ですね。わかります？ね、今まではペインボディが 非常にネガティブなエネルギーのフィールドを作っていた、ね、でその場所がそっくりそのまま、今度は慈悲の非常に強いバイブレーションの場所になります。でこれは慈悲の瞑想をやったことのある人だったらば皆さん分かると思います、ね、だから慈悲の瞑想の時はもうこの人は幸せでありますようにっていう、慈悲の、祈りの分ですね。それは、何回かお唱えごとしてもらうんだけども、そうやっていくうちに、この、慈悲のバイブレーションが感じられるようになったらば、もうちょっとお唱えごとはちょっともういいから、このバイブレーションそのものをね、強く感じる、ね、ようにしてもらっています。でそれを強く感じることで、どんどんどんどんその慈悲のバイブレーションが強くなっていきます、ね、で それを感じるのが感じることによってもっともっと強くしていくのが慈悲の瞑想なんだけれども、でその時に、それは同時に、そのパワーでもあるわけね。力でもあるんですよ。ね。で、これは慈悲の瞑想をやった人がならわかるように、慈悲を感じて、すべての生きとし生けるものが幸せでありますようにっていうふうな、慈悲の強いバイブレーションを自分の中に感じたときに、その自分の中から、なんていうかな、非常に強いパワーが湧いてきて、そして本当に生きとし生けるものが幸せでありますように、生きとし生けるものが苦しみから解放されますように、で本当にそのために自分は、全ての力を使っていくっていうね、これがそうなってくるとも菩薩の誓願になってきますけども、全ての修行を救っていこうっていうね、いうふうになってきます。いいですか。だからそこで全くね、新しいエネルギーが生まれてくるんですよ、ね、でその全く新しいエネルギーを、が感じられない限り、なんていうかな、その古い、ね、排気ガスを撒き散らすエネルギーはもう捨てたんだけども、なんかそれで車が動かなくなっちゃったっていうんではなくて、全く新しいエネルギーを慈悲から汲み取って、慈悲から湧き起こってきて、ね、そうすることによって、全く強く、生きることができる、ね、だからなんていうかな、そのこの間の大阪の人もね、自分がペインボディ、自分ではないペインボディを発見した、いつ発見したかって、やっぱり慈悲の瞑想をやってる時なんですよ、ね、慈悲の瞑想をやっていて非常に強い慈悲が彼の中に湧いてきた時に、初めてあれあれ、なんか変なものがいるぞってね、見たわけですよ。なぜか、それはペインボディと慈悲っていうものは全く正反対のものだから。だから慈悲のバイブレーションっていう光によって、その中の得体の知れない真っ黒なペインボディというものが光を当てられちゃって、要するに懐中電灯で当たることで、その物置の隅の方にいたなんかネズミが見えちゃうようなもんでね、なわけですよ。そして、その時に、なんていうかな、そのペインボディを自分だとすること、でペインボディが作るエネルギーによって生きるっていうことはもうしなくていいわけ。なぜかって言ったらば、もうその時には非常に強い慈悲のバイブレーションがあって、エネルギーがあって、でそれによっても生きていけるから、もうそんなそのペインボディのエネルギーなんて使う必要がない。でそのエネルギーの強さから言ったらば、もう比較にならないわけですよね。誰かを恨むことによって得るエネルギーっていうのは確かにありますよ、ね、誰かを恨んでもう復讐することが生きがいっていうん で復讐のことだけで復讐の鬼になって、それでもってエネルギーを強いエネルギーを保つことはあるかもしれないけども、
だけどその慈悲のエネルギーに比べたら大したことないわけですよ、ね、で例えばダラヤマ法王様なんてあの方本当にとてつもないスケジュールを毎日毎日生きてらっしゃるわけですよ。あの、まあ、私も今法王様のツイッターをフォローしてるんだけども、なんか今どこでしょうかね、今どこへ行って、まあ、インドへ帰られたと思ったらまた次どこか行かれて、でまあなんかもうものすごく一つ一つが、まあ、一つ一つのミーティングは、まあ、もちろん法様をメインゲストとして迎えるから、ね、あのものすごくいろんなことを話さなきゃいけない、ね、ものすごいエネルギー使うのにそういうのを苦にもしないでね。っていうのはなぜかって言ったらば、その慈悲のエネルギーをエネルギー源としてるから非常にパワフルである、ね、だからその、ね、だから田中さんがやらなきゃいけないのはこれからそのペインボディの生きるをエネルギーじゃなくて、慈悲の、ね、エネルギーを生きる力とする、ね、そういうふうにしていってください、ね、はい、誰か質問があったらどうぞ。いませんか。小島さん何かあります？え、いいですか？どなたか。瀬口さん？じゃ
あ。ペインボディと会話ができるかっていうようなことをですね、ちょっとお茶飲み話の中に出たんですけれども、つまりその痛みを感じた時にですね、そこに光を当てると、まあ、それに関連した妄想が頭に浮かぶと。でその人は何を、そのペインボディさん何を言ってるんだろうかということで、会話をしてみたというような話もあったんですけれども、そういったものからヒントを得て、そのペインボディを克服していくということもあり得るのかなと思ったんですが、いかがでしょうか。
はい、あのね、ね、あのこの間扱ったところで先週まあ、これ詐欺なんですよ。詐欺なわけね。でこれも何回も言うけども、詐欺師にとって一番最悪なのはその人が詐欺師だとバレることじゃないですかね。でもそれがバレちゃったら、もうどんなに口のうまい人でも手も足も出ないわけですよ、ね、で我々がなぜ詐欺にコロッと引っかかっちゃうのか、たった一つの理由で、これはもちろん相手が詐欺師と見破れなかったからじゃないですか。本当だと信じたからなわけですよ、ね、本当だと信じたから、どんな本だと思ったからね、なんかわけのわかんないものを買っちゃったりね、わけのわかんない振り込みをしちゃったりするわけじゃないですか。でそれでそのペインボディで一番大事なのは、それは自分ではないってことですよね。自分ではないってこと。ってことはその今ね、話ができるって言われたけども、話ができるってことはもう自分ではないから話ができるわけですね。いいですね。もうすでにその時に なんていうかな、ある意味余裕ができてるわけですよ。つまりあのもう例えばこの人がね、あもうね詐欺師だと分かっていて、もうこっちは分かってるわけですよ。それでこの人なんて言うかなと思ってね、どういう面白いことを言うかな、うん、って言ってその詐欺師と会ったら面白いじゃないですか。いかにもね年利 30% のなんかねものがあるよとかね、ああそうですかとかね言って、その、 あの余裕を持ってその詐欺師が話すあのテレンテクダをまあ観察することができるわけですよ、ね、だけどその人を誠実な、なんていうかな、あの、人だと思ったらコロッと参っちゃうけども、ね、もう見破った後では、余裕を持ってその人の言うことを楽しめるわけですよ、ね、でそれでね、その我々はようやく自分の中に何か得体の知れないものがあって、それは自分ではない何かだっていうことが分かって、今来てるわけね。で、でその時にもうすでに大体相手の正体が見破れてきてるわけですよ、ね、見破れてきてる。で そうすると これはもう一回必死になって我々を引っ掛けてくるわけですよ。トリックを引っ掛けてくるわけ ね。で、でその時にね、例えばどういうあの状況の中でこれがトリックを引っ掛けてくるかを観察すると非常に面白いですね。いいですか。で例えば関口さん、あ朝ね起きてみて雨がバーッと降ってきた、ね、で関口さんはもう何十年間朝の雨に対してあもう惨めだってねやってきたわけじゃないですかね。なんて惨めな天気なんだってねやってきたわけですよ。で今までの関口さんだったらば惨めな天気っていうのがまるで客観的な事実であるかのようにして、で惨めな天気っていう客観的な原因のために自分は今惨めだっていうこの原因と結果を疑わなかったわけね。いいですか。でそうするとだけど今はだんだんそこら辺が見えてきて、関口さん はちょっと余裕ができてきて、自分の心がいいですか、今朝起きて布団から出て外を見てみたら雨が降ってきた、降っている。でその自分の心が今惨めな天気だと、解釈している姿がまた見えるわけですよ。いいですね。でそこら辺がそのヴィパッサナをやっている人間のなんていうかな、その勝負のしどころっていうか、自分の心が今朝の雨っていう客観的な事実に対してどう反応するかね。でその反応している様子を一歩、下がったところで今関口さんは観察できるわけですよ。今までだったらそれできなくて、もうすぐに一瞬のうちにもう惨めってなってね、うん、一瞬のうちに関口さんは惨めな天気があると客観的な事実として信じ込んでしまって、で惨めな天気っていう原因のために自分は惨めになるっていうね、その原因と結果を疑いもしないでそれで惨めになってたわけじゃないですかね。でその関口さんがいつ惨めから解放されるかって言ったら、この天気が実際に変わるしかないわけですよ、ね、でももしかしたら一日中雨降って言ってそうすることで一日中惨めかもしれないし、でまあ 3、4時間で晴れてきて、ああようやく あの天気が良くなって、で気分も良くなったね。だから結局関口さんの心は天気次第だったわけじゃないですか。だけども今ね、あのヴィパッサナをやってる関口さんは、その朝の雨っていう客観的な事実に対してこれは惨めだと反応する自分の中のペインボディね、とあるいは心がそう反応して、ですぐさまなんか嫌なエネルギーが湧いてくる、ね、様子が見えちゃうわけですよ。いいですか。でそうすると、あのあどう思います、あまたペインボディ詐欺がねやってるなってことは見えるじゃないですか、ね、だからもうそのペインボディっていう詐欺師の手口が1から10まで綺麗に見える、たらどうなります、もう引っかからないでしょ、ね、引っかからないんですよ。でそれで、あのだから他のもね、なんていうかな、そのなんかそれは単なる朝の雨だけじゃなくて、なんていうかな、我々は本当に瞬間的にいろいろ反応してきたわけね。で、そう反応してきたからそのように見えちゃうんだけども、それは単なる反応に過ぎなかった。つまりどういうことかというと、単なる朝の雨っていう客観的な事実に対してそれを惨めだと解釈して、それで、惨めな天気っていうものを作ってきたのは他ならぬ私なんですよ、関口さんなんですよ、我々なんですよ、我々のペインボディなんですよ、ね、だけどもこれはあまりにも一瞬だし、でそれをあの今日初めてやったんじゃなくて何十年間やってきたから、もうなんていうかな、あっという間になっていて、それでもってこの何十年分の朝の惨めな天気の記憶が蘇ってくるわけね、我々の中には。本当にそうですよ皆さんね、自分の一日をよくチェックしてみてください。本当に面白い、なんていうかな、ああこの状況の中で自分はこういうふうに反応してきたなっていうのが見えるんですよ、ね、でそこいらへんが自分のなんていうかな、あのペインボディをその解体していく、作業の取っかかりですね。だからね、そのなんていうかな、ね、あのまあ皆さんそれぞれ不得意なところとか不得意な人とか、あのいろいろあるじゃないですか。ね、私もちょっともちろんあるけども、ね、あでもあ 私はやっぱり何十年間もこのことが不得意で、このことになるとこういうネガティブな反応をしたなっていうね、あのことがようやく見えてきて、そのなんていうのか、からくりっていうのか、ね、でそのからくりが見えてきて初めてそのからくりを解体していく作業ね、解体していく作業、それを、我々はこれからやっていかなきゃいけない。ね。まあ、あの、ご隠家さんに行った人ならわかるように、ね、その、我々の怒りとか、ね、そういうものは必ず体の感覚となって出てきてしまっている。ね。あの、もう、また同じですよ、ペインボディとね。あの、だから そこを、ヴィパッサナすることによって、巻き込まれないで、そのからくりを見破っていく、ね、だからそのペインボディと話すっていうことを言えばね、まあ、話すっていうかおちょくるわけですよね、はっきり言って、ね、おちょくってその詐欺、ペインボディっていう詐欺師がどういうふうにあの関口さんを引っ掛けてくるか、トリック引っ掛けてくるかね、その様を見る。ただまああのちょっと非常にあの、ずる賢い相手だから、 いつの間にかなんか引っかかってたね。詐欺師だと思ってたんだけど、いつの間にかなんか、またうまい話に乗せられたっていう点もありますから。だからそこは本当に慎重に気をつけてやって、そうやって、ね、やっていく。だからそれでね、もう終わりにしますけども、慈悲の瞑想で、慈悲の瞑想の最後にね、自分がネガティブな思いをずっと持ってきた人、ね、の幸せを願いますね。だからそれはその嫌なやつに対して我々はもう瞬間的に嫌だ、ね、恨む、怒りっていうものを、立ち上げてきちゃったわけですね。それはもう瞬間的にやって、それはもう単に昨日今日じゃなくて、もう10年ずっといや、あいつは嫌なやつだと思い続けてきたから、もう嫌だっていう怒りとかを除いてその人をに出会うことがもうできない状態になってるわけですよ、ね、だからそれをあえてそういう人を選んで、でどこで選ぶか、それはもう皆さんが、非常に強い慈悲の中でわざわざそういう人を選ぶわけね。でその時に、この嫌なやつに対して10年間私がどういうふうに反応してきたか、どういうふうなペインボディを作ってきたか、ね、が全部そのからくりが見えた途端にからくりが、解体していく、ね、そういう作業が慈悲の瞑想の中で起こります。でどこでか、もちろん慈悲の中でですよ、ね、瀬口さんが私が好き、ね、好意を持っている人、それから知らない人に対して慈悲を送って、非常に強い慈悲に関口さんが囲まれている時に、一人ね、そういう嫌な相手を選ぶことで関口さんの中でペインボディが発動して、その嫌なやつに対して今怒りが湧きかけたところで、だけども今の関口さんは非常に強い慈悲の中だから、そのペインボディが発動するそのメカニズムっていうのかな、それが見えるわけですよ。見えたら解体できて、ね、でそうして初めて10年間その人を恨んできた10年分の恨みが全部落ちて、その人を初めて、慈悲の中で包み込むことができて、そして本当に心からこの人が幸せでありますように、この人が苦しみから解放されますようにってね、祈れることですね。ね、だからちょっと慈悲の瞑想っていうものを今のね、ペインボディっていう観点からちょっともう一回見てください。そうすると非常に分かりやすいと思います。ね、ペインボディを感じて解体していく作業が慈悲の瞑想なんだっていうね。ということです。はい。じゃあ、まあ今日二人の人の質問、まあ代表的な質問で、よかったと思いますけども、ね、そのぐらい、ペインボディを、抜けるっていうことは非常に、ややこしいもので、ね、なんだけどももう相手の正体見破ってるから大丈夫ですよ、ね、はい。このね、このポッドキャストを聞いてる人で今の中でポッドキャストの皆さんではなくて皆さんの中のペインボディが非常に反発してるはずです。ね、だってペインボディにとってはもう死活問題なんだから、だから、そこにどうか騙されないで、どうかペインボディという詐欺師の正体を見破って、でそこから自由になってください、ね、でそれで、ペインボディ によって生きてきた我々はそれをエネルギー源としてきたんだけども、そんなエネルギー源なんて大したことないから、ね、慈悲によって得られるエネルギーと比べたら、はい。だからそこで初めてね、本当の意味での生きていく力を、慈悲から、得るっていうことをね、これからしていきたいと思います。